のメッセージは、量の信仰から質の信仰へ転換するためにと題しまして、新約聖書ヘブル人への手紙11章24節から29節です。まずはじめに24節から26節をお読みいたします。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。アーメン。今日も決して朽ちることのない御言葉なる主の道を選び続けたいと願います。良き方に望みを抱いて信仰を昇らせ、成人したメガスの信仰をさらに100倍の祝福を仰ぎ望んで歩む天聖一同でありますように。それではパスターよろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。主は生きておられるということ、それからこのお方に望みを置く者は報いてくださるということ、このことを私たちはしっかりと今日認識するべきです。この詩を仰ぎ望み、この詩に期待いたしましょう。それでは初めに一言お祈りをいたします。信仰の創始者、また完成者であるイエス様、あなたを褒めたたえます。どうか今日あなたを仰ぎ望み、そして望みを持ってここに来た一人一人にあなたが答えてくださいますように。御言葉でもって答えてください。しもべらの唇に御言葉を授け、また預かる一人と耳に主はあなたが通りよくする油を塗ってくださいますように。我らともどもがこぞって今日あなたの命の御言葉そのものをいただき尽くさせてください。御霊が諸教会に語れと言われる御声にしっかりと聞き尽くす今日でありますように、これからのすべてを期待して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。先週1週間、講演大学の日本ラーニングセンターにおいて、その講演大学の学びが行われました。でこれ、大学の講義だったことを皆さん、ご存知だったでしょうか。大学の講義なんですね。大学の講義であるにもかかわらず、参加された方々みんな、本当に喜びにあふれて、もう本当に顔がパーって明るくなって癒されて、問題が解決されて、そのように帰っていった方々がいて、本当にリバイバル成果のような趣だったんですけども、真理はあなた方を自由にする、御言葉そのものがその一人一人を喜びに満ち溢れさせ、問題が解決され、癒され、勝利して、出ていく。ですから真理が開かれるとですね、いかに大学の講義といえども、今回講義です、聴講料を、取って、で諸々したんですけども、それでもですね、本当に御言葉が入ると一人一人その人その人が癒されて生かされて帰っていくんです。
なんかわけわかんなくなっちゃう。本当に真理があなたを自由にするという言葉はもう本当にその鍵盤にありましたね。開かれた真理、それが私たちの中に定着すれば次の番が待ってるんですね。だから11月の講演がもう待ち遠しいということでした。で先生からね、本当によく使える人たちだっていう褒め言葉をいただきました。コエンの働き人本当にすごいぞって、君たちがもうそのように使えているから必ず実を結ぶことは間違いないという、そういう褒め言葉でしたね。先生あんまり無駄な言葉をお話ししない人なんで、世界中で行っていろんな人たちと接して、そしてここはこの人だ この人だけが頑張ってるとか、ここはこの人がなんかすごく頑張ってるとか、そうよくわかるらしいです。だから日本に来るとね、これが日本人かっていうのすごいこう思わされるんですって。で、なんでかって聞いてみました。そしたらね、すごく教えてもいないのに、与えられているそのプランに対してこうほど細かくこうちゃんとどうやってこれを進行していいかっていうのを自分たちで考えてそれをやっている、それがすごく見受けられているんで、お感心するよということなんですね。それで私まだ今回もよっしゃっていう皆さん本当に、イエス様にあって皆さんの折った労は主が忘れることなく、皆さんの必要な時に主が全部返してくださることを私は信じます。アメン。
アメン。本当に多くの祝福もありましたけれども、それと同時にですね、悪魔サタンがそれを妬んで嫌がって、もろもろの攻撃もしてきました。で、講義中になんか火災報知器が鳴ったり、あるいはなんか突然スピーカーから別の集会してる人のなんかメッセージが流れてきたりもしたんですけども、ね、まあ、その他にも諸々の、ね、攻撃がありましたけれども、結局ですね、悪魔サタンはそうやって嫌がって、ね、人の気をくじこうとするんですけども、でもそれを、ね、主がへし折ってくださるんですね。主は悪魔サタンさえも、ね、それを支配しておられ、そして、ね、本当に私たち生徒たちが、まあ、心が、ね、くじけてしまう言い尽くさないようにしっかりと守っておられ、私たちが本当に信仰にしっかりと結びついているのかどうか、それを主が試して、そしてそれに対してよしと認められたならば、さらに上のレベルへと上げてくださるって、ね、これがその主の手法なんですね。
この信仰のプロセスってすごい面白いよ。なぜかというと、信仰の創始者であり完成者であられるイエス様は、それでも私たちの自由意志を尊重しておられるので、どうしてるかって言ったらね、きっとね、信じてくださいということとして、自分がね、私たちが信じなければならないさまざまなことを私たちの目の前で主はなさるんですよ。そしてそれを見て納得したものがイエス様を信じるんですね。だからいつもね、イエス様のなさる技っていうのは覚えてください。必ずイエス様はね、私たちが A をすれば A ダッシュがあり、A ダッシュをした時にその結果として必ずこれがあるよということを主はいつもね、目の前にこうぶら下げてるんですよ。ほらーって、 A だよーって。で、今まで私たちどうだったかって言ったらね、 A ということのこの定義されるとこだけが定義されていたんですね。そして定義されるだけ定義されていて、そして A ダッシュというのは大体先生方の個人的な見解だとか、その言葉で私たちにああだこうだって言ってきて、それやったのも私です。まず私から言わなきゃダメだ、ね、私もそれをやってきました。その A ダッシュというものを私が分からなかったからなんですね。だから今までのその牧会というのは A という問題定義をして、そしてそれが何なのって言った時には、その何なのは自分の見解で人々に教えてきたということなんですけど、聖書はどこを見ても定義があったら必ずその問題定義に対してのね、このこうすればこうなるよということは必ず書いてあるんですね。で、それを、ヘブル思考の方は A と A ダッシュという形で私たちに教えています。ヘブル思考で本当に今学んでいるんですけれど、あまりにも的確すぎて他のことが考えられない。で、これこのまんま本当に信じていいだろうかと思ってね、もうこの言葉の前後だとか、もういろんな資料だとか、そういうのを全部持ってきて、果たして本当かどうかっていうのは自分なりにやってみて もう本当に本当なんですね。で、学べば学ぶほど本当だっていうことがもう確実に信じられるということで、今はですね、ちょっと逆になりましたね。なんでこの本当に対してこっち本当じゃないのかなって、どういうことでこんなになっちゃったのかなって、なんか客研究をこれでもしかしたらしたら面白いかなということもちょっと考えたりしました。
本当に真理は学べば学ぶほどその奥深さ、そしてそれが本当だ、真実だったんだ、アーメンが、ね、出てくる、そういうものですね。 で今日学びたいのがそのね、アーメン、要するに、ね、信仰のことについて、信仰告白です、ね、信仰、ヘブライ語でエムナーって言うんですけど、これアーメンという動詞の、ね、女性名詞形なんですね。エムナー、信仰、ね、アーメンは、はい、それ信じます、その通りです、おっしゃる通りです、ね、そうなることを願います、その主に対する同意の言葉だって学んだんですけども、この信仰生活について、今日学んでいくんですが、で、ね、信じるイエス様を信じた当初、ね、皆さんもイエス様を信じた当初の経験が、ね、あるかと思います。信じた当初は本当に救われたことの喜び、達成感、また本当に永遠の命が与えられたんだ、もう本当に永久就職したような、なんかそういう安堵感、ね、それを覚えたかと思うんですけども、で、信じた当初は、ね、大きな喜びがある。しかし、この地上、この世の中をですね、信仰生活を、ね、握りしめて歩んでいくには、ちょっとね、もろもろの困難が生じる世界なんですね。なぜなら、悪魔サタンが、ね、もろもろのことを支配している。そして、信仰生活からいかにして、ね、世の中生活、いかにして、ね、イエス様を主人とする生活から引き離して自分主人の生活に、ね、引きずり込もうか、そういうふうに躍起になってくる者がいるからです。で、この、ね、イエス様を信じている家に諸々の迫害も、ね、今世界で起こっておりますね。イエス様を信じている家に、ね、会社、職場で、あるいは、ね、親戚の集まりの中において困難を覚えること、確かに、ね、起こります。じゃあ一体それをどうやって乗り切っていくのか、そしてその、ね、乗り切った向こう側、この信仰にはいかなる報い、ね、いかなる祝福があるのか、ね、そのことをしっかりと覚えていく必要があるわけです。で、今日の、ね、この箇所、ヘブル書の11章なんですけども、本当に、ね、それを示しております。信仰の偉人たちのその列伝が、ね、簡潔に、一人一人簡潔に、書き記されております。ね、学校で校長室に行くと、ね、その歴代の学校の校長先生の額縁がずらりって並んでいるところもあるんですけども、それと同じようにですね、このヘブル書の住所には、ね、アブラハムやまた、ね、ノアとかダビデとか諸々の信仰の偉人たちがあり、また名前が記されていないけれども、そのようにしてこの地上を本当に困難の中、苦しみの中を生きてきた、ね、38節にはこの世は彼らにふさわしいところではありませんでした、ね、そういうふうにも書いてあるんですけど、しかしですね、なんで彼らは一体このような信仰生活を、ね、苦しみを味わいながらもそれでも守り続けてきたのか、ね、一体何のメリットがあるんでしょうね。大メリットはあるんですけども、でも、ね、この、まあ、そのメリットじゃないところ、目に見える困難、迫害、諸々の困難、ね、そうしたものに目を向けて、ね、信仰が弱り果ててしまわないように、今日はですね、特別にこのモーセについて、記されているところを見ていきたいと思います。で、モーセについて、ね、このヘブルの11章の24節から29節の箇所、ね、ここが、モーセについての、ところですけども、で、このモーセはですね、若干特別なんです。このヘブル11章に出てくるたくさんの信仰の偉人たちに比べて、若干特別であるということ、
モーセについて特別なところを私たち共に味わい尽くしたいと思います。22から24まで、これを一緒に声を上げて宣言していきたいと思います。ちょっと待って、24からです、すいません、24から、はい、
じゃあ24から、
はい、25まで、
はい、はい、では3、はい。
信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。アメン。
信仰によってモーセが生まれた時、その親はですね、このモーセの輝かしいその姿を見た時に、とてもじゃないけどナイルの川に投げ込みたいと思いませんでしたね。そして信仰によって、ね、彼らは殺すことではなく生かすことを選んでしまった。 それゆえ彼らは今度信仰によって確実にこのモーセを、ね、生かすために生かして くださるお方に自分たちがモーセを、ね、守るという、ね、その見解を感じた時にもうここまでが自分たちの見解だということを知っていたので、自分たちの見解が来た時には最善を尽くして、ね、箱を作り、ね、そしてそこにモーセを入れて、あとは神がモーセを、ね、守ってくださいますように、そして死ななければならないそのナイル川にモーセ自身をね、神が生かしてくださることを願い、ね、みんなの赤ちゃんは死ぬナイルだったんですよ。なのにモーセの親はそこをね、自分の子供が生きるナイルとしてそこを選んだんですよ。なぜかわかりますか？なんでナイルなの？ね、普通に道端に置いてもいいじゃん。なんでナイルなんですか？ナイルは全ての男の子が殺される場所であったんだけど、彼らは信仰によって、ね、そこが生かす、ね、守られるナイルになるということを信じていたから、彼らはそこに浮かべたんです。信仰によって浮かばれたこのモーセはエジプトの王子になりましたね。でそこからのことはここに書いてあるんですね。信仰によってモーセはね、大人となってパロの子であることを、それより他のものを選んだということが書いてありますね。
まあ、モーセという人物はどういう人物か、ね、まあ、ご存知の方多いんですけども、ね、まあ、ちょっとおさらいしますと、モーセは、ね、神様から証明を受けたのは80歳の時でした。で、ね、主からの証明を80歳、ね、ここには80歳の人はいないですね。まあ、水野兄弟ようやく70いくつかですね。水野兄弟よりも年老いてから神様からの証明を受けた、ね、そして、ね、モーセ聖書の中でもまた世界的にも偉大な人物として記録されております。この彼が、ね、もうあの水野兄弟よりも、ね、今いくつですか？72歳ですね、はい、あと8年ですかね。80歳になってから、ね、もう証明を受けて、そしてもう40年間神様のために仕えて、もう偉大な人物をのとして残された、もうギネスブックどころの騒ぎじゃないですね。 この80歳 の時に証明を受けた。でそして、ね、イスラエル人を奴隷生活から解放しました。もう430年ずっと奴隷だったんです。日本で430年前何が行われていたでしょうね。もう、まあ、関ヶ原の戦いとかなんかその辺の時代ですね。江戸時代の時からずっと奴隷時代、ね、あの時は死の交渉って言って、ね、もうそれぞれ職業がバッてもう生まれつき決まっていた。それがずっと、ね、江戸時代のみならず、ね、もし明治大正昭和今に至るまで引き続いていたらちょっと嫌ですね。けども主はそれを解放してくださったんです。本当に驚くべきことです。これ人間技ではないことはもう明らかですが、しかしモーセは神様の命令に従順服従してそれを行いました。でモーセが、ね、この、ね、パロの、その娘との子と言われることを拒み、ね、ここにあるんですけども、彼はですね、パロの娘の子と、ね、言われる。ですからパロの娘によって、ね、育てられたんですね。王子としての教育を受けたんです。40歳に至るまで、モーセが、ね。40歳までずっと王子として育てられ、もう高度な教育も受けて、もろもろの、ね、エジプト流の良い思いをしてきたでしょう。けれども、その、ね、エジプトの儚い罪の楽しみ、儚い富の栄華、ね、それをモーセはきっぱりと捨てたことが書いてあります。でここにですね、24節に信仰によってモーセは成人した時、ね、パロの娘の子と呼ばれることを拒み書いてありますけども、でモーセがですねこの信仰の偉人たち、ね、ヘブル11章の他の信仰の偉人たちと違うこと、それはある言葉が使われているところです。 でその言葉とはね、どういう言葉か、これメガスという言葉です。メガス、ね、メガ、という言葉、よくねコンピューターこういうなんかデバイスを使ってる人は、ね、よく聞きますね。携帯で月々、ね、何ギガまでは、ね、無料、ね、まあ、普通5ギガだけれども、もう、ね、2000円払えばそれが20ギガになりますよ、ね、インターネットの通信量が20ギガまで、ね、大丈夫になるとか、でそれでその通信スピードが、ね、1秒間に何メガ、ね、とか、ね、そして最近、ね、パソコンのハードディスクの容量でテラ、ね、テラという言葉を使われます。これ全部ギリシャ語なんですね。ギリシャ語の数字の数の単位です。でこのメガ、ね、どこに使われているか、信仰によってモーセは成人した時に、ね、この成人、これがメガスです。メガス、メガス、これ数字の単位では100万を意味するんですけど、100万で、その他にも、ね、大きいとか偉大になったとか、ね、もう成熟したとか、要するに人間にとって100万は、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ね、数えていける、もう、まあ、これが限界ぐらいの単位ですね。100万で、この、ね、100万人間ができる限界です。ですからここ、ね、信仰によってモーセはメガスした時に、ですからここ次のようにも訳せますね。信仰によってモーセは100万に100万倍にまで成長した時に、ね、そういうふうに訳せます。信仰によって100万倍に成長する、ね、これ信仰によってそういうことが可能なんです。信仰によって、ね、何倍にも何倍にも成長でき、そしてモーセの場合100万倍にまで、ね、成長できたんです。
ね、例えばの話、誰のものを、ね、100円とか1000円とかこういつもせびってたやつが信仰によってせびらなくなっちゃった、ね、そして信仰によってせびらないどころか、ね、1億ぐらいをポンと人にあげるようになっちゃった。気持ちいいよね。ね、今日のところね、すっごい大事だから皆さんよく聞いてほしいんですよ。よく聞いてほしいんです。そして皆さん自身がね、信仰によってというね、この特別なこのね、数字で主がわざわざ示してくださったこのモーセの信仰とは何か、そしてこのモーセの信仰に至るためにはどうすればいいか、そしてモーセの信仰の報いは何だったのか、それはしっかり覚えてほしいと思います。
で、このメガス、100万倍という意味でした。聖書に、ね、メガが出てきます。それから、ね、ギガは出てこないんですが、テラス、ね、これは出てくるんですね。テラ、ね、テラバイト、メガは、ね、100万倍ですけど、そこにさらにゼロが3つつくとギガバイトになり、あ、ギガになり、さらにゼロが3つつくと、ね、テラになります。で、このテラスもこの聖書の中に出てくるんですけども、このテラスは、ね、もう人間が数えられる数字じゃないんですね。1兆という数字です、ね、1兆、ね、人間が、ね、1,2,3,4、ね、赤ちゃんの時に1から数えても、ね、100歳終わる頃になっても全然数えきれてない数字がこの、ね、テラスです。で、人間にはどうしようもない、ね、どうにも、ね、数えきれないということ で、このテラスはどういう意味で使われるか、まあ、コンピュータ用語ではですね、このテラバイトよく出てきますから、意味を見てみると、ね、ギリシャ語で何か化け物とか、ね、ちょっと奇奇怪怪なこととか、それが意味の語源がだって記されてるんですけども、聖書辞典の方ではですね、まあ、要するに、このテラス、どうにも説明がつかないとか、ね、もう人間にとっては、ね、どうしようもないこと、ね、異常なこと、途方もないこと、脅威なる出来事、ね、このことを、ね、テラスと言って、そしてテラ、ね、その他にも一兆という意味があります。で、このテラス、ね、ですから日本語での聖書はどう訳されているか、これ、新化訳の方では奇跡と訳され、知る、不思議ですね、不思議と訳されております。また口語訳では、ね、奇跡と訳されています。イエス様が、ね、あなた方は印と奇跡を見ない限り決して信じないって、ね、ヨハンの福音書でイエス様おっしゃったんですけども、この印と奇跡、ね、 あるいは印と不思議、その奇跡とか不思議と訳されているところがこのテラスなんです。で、このテラス、ね、要するにどうにも説明がつかないような異常なこと、ね、途方もない脅威に満ちた出来事ということでした。あなた方はどう、ね、神様の技、すなわちどうにも説明がつかないこと、それを見ない限りは決して信じないって、ね、それがイエス様がその時おっしゃったことです。この、ね、テラス、人には、ね、絶対やりようがないけれども、なぜか起きてしまった、ね、人が死んでから4日目に再び生き返った、ね、もうどうしようも説明つきようがないですね。本当に聖書はそれで満ちてます。荒野で40年も、ね、どうやって生き延びたのか、ね、マナはどうやって、ね、降ったのか、どういう仕組みで降ったのか、それ人間は理解できません。いや、理解しなくてもいいんですね。あの飛行機は何で飛ぶのか、あの大きくて重たい鉄の塊がなんで空を、ね、あんな、あ、日本からアメリカみたいな遠いところまで、ね、飛んでいけるのか、ね、それ物理学でこれこれこうこう論理で、ね、説明すればもうこんな膨大な本になるでしょうけれども、けれども、ね、いちいちそんなの見ないですね。ある時人は、ね、もうそういう思考することを諦めて、あ、飛行機は飛ぶものだ、ね、そういうふうに思ってですね、乗ってるですね、もう心配もせずに。信仰とはそういうものです。で、何か論理で、ね、あれあれこうこう、ね、ちょっと説明がつかない、そんな説明がつかないことですね、いくらひっくり返して回してももう何年かかってもそれは、ね、もうテラスを人が一生かかっても数えきれないと同じで無駄なんです。ああ、イエス様は、ね、死人を生き返らせるお方だ、ああ天国はあるんだ、ああ乙女マリアは身ごもってそして生まれたんだ、ね、そういうふうに受け入れればもうすっすって信仰の祝福がどんどんどんどん降りてくるんですね。
あのですね、信仰をね見て驚いた人たちはたくさんいるんですよ。イエス様がなさった技を見て驚いたやつはたくさんいるんだけど、その驚いたその信仰をね見て、イエス様を神とし、そしてイエス様にあるそのね信仰の領域に入ると本当に少ないんですよ。イエス様はね、あらゆる自分の、 あの奇跡、印、不思議という時に、あのね、相手の信仰を受け取ってから主ご自身の、ね、そのテラス、それをいつもあの起こした方なんですよね。だから主がこの私たちの理解では理解しえないようなその奇跡、印、不思議を行った時というのは、必ずその主からのこのテラスの奇跡を引き出すために捧げられた、ね、あの信仰があるんですよ。だからその信仰を持ってるか持てないかによって、私たちはこのテラスに会えるか会えないかということが決まる。これを覚えた方がいいですよ。
で、モーセは信仰によって、モーセが、ね、メガスになった時、書いてありますけど、24節に、ね、メガス100万の成長を、ね、遂げた、それゆえにですね、彼は本当に神様に豊かに用いられる器になっていきました。で、神様に、ね、目を留められて、そして、ね、彼、そのような大きな事業を成し遂げたんですけども、じゃあ信仰の定義一体何なのか、これ少し前にですね学びました。信仰、サンスクリット語においてはビヒドという言葉でしたね。で、ビヒド、これビ、これは、連合する意味で、そして、ね、ビヒドのヒド、このヒドは、バンドする、あるいは、ね、束ねる、そういう意味でした。ですから、ね、連合し束ねること、これが、ビヒド、ね、信仰の元々の定義ですけども、要するに信仰を、ね、束ねる、連合する、結合するには相手が必要です ね。何も自分一人で連合できないです、ね、自分一人で、ね、束ねることはありません。相手が必要です。じゃあ、ね、皆さんは何と束ねてますか？
イエス様。
アメン、イエス様です、ね、
ちょびっとだけど
このイエス様と、ね、束ねる、イエス様と結合、ね、結託する、連合する、これがキリスト者ですね。仏教徒はね、仏と結託してるんですよね。まあ、信じてるって言うんですが、ちょっとそれもなんかあんま聞かないですね。信じていないのかもしれないです。まあ、とにかく、ね、 信じる相手と、ね、結託するものが、ね、この信仰の定義ビヒドですけども、でこの、ね、バンドする相手、要するに私たち人間の側が神様に対して、ね、なすべき分、それがこのビヒド信仰です。私たちがですから、ね、イエス様生きておられるということ、そして、ね、このお方を信じる者には必ず報いてくださるお方であるということ、ね、そして御言葉、ね、これ私たちが結託する相手です、ね、聖書に書いてあること、ね、聖書にこれこれこう書いてある、だからこう守れば、ね、この御言葉の祝福が私たちに与えられる、このことを御言葉と自分自身を結びつけ、御言葉に書いてあることを、それを、ね、ここに留めて、そしてその記されていることを行う、守り行う、するとき御言葉と我々は一つとなり、決して滅びることのない御言葉と同じく滅びることのないものとなり、ね、そして、ね、私たちは天国に行くことができる、ね、ですから御言葉を自分自身と結びつけること、ね、これによって私たちが神様に対して、ね、捧げるべき分がこの信仰にあるんです。
あらゆる信仰の先人たちが誰々が誰を産んで誰々が誰を産んでと、その信仰の貫きということが人を産んだというこということでこう書いてあったりしてるんですけれど、このねモーセの時だけ神様が数字を足してるんですよ、ね、モーセの時だけ神様はメガというねこの数字を、モーセのね信仰によってモーセがね大人になった時、大人になった時というところがねこのね本当にメガスという言葉で記されているわけなんですね。だからモーセが信仰によって、今私たち信仰によって幼子ですよ、だけどモーセは信仰によって大人メガスになっていたということは、こうはっきりと数字で主が示していて、モーセがこのねメガスになっていた時に主ご自身がモーセを通してねまたテラスになることができた。でどういうことかって、私たちが持っている信仰の大きさによって神ご自身が現れる大きさも違うということをここではっきりと見せているわけなんですね。信仰によってモーセは荒野においてね本当に神のものと世のもの、そしてまたパロのものと自分のものというものを仕分けて仕分けて仕分けていくんですね。仕分けていって結局モーセに残ったのはあらゆる面において神を選択するというものがねモーセには選択ができたということなんですけれど、このモーセのようにこのメガの信仰にならないことにはモーセのように私たちも用いることはできないということを、今日の御言葉はそれを学びなさいと言っています。
でそれから、ね、信仰、これヘブライ語ではエムナ、言うんですね。エムナ、旧約聖書の方には実は、ね、あまりこのエムナという言葉、ね、出てきません。でこのエムナ、これはもともとアーメンという動詞が、ね、名詞化したものがこのエムナです、ね、エムナ、信仰、信じる、アーメンって、ね、そうですね、信仰に関わりますね。アーメンは、はい、信じます、ね。はい、その通りです。アーメンは、私は同意いたします。どうかあなたがね、おっしゃったことが、この身になりますように、その通りになることを、ね、私はそれを、ね、願います。それが、ね、このエムナなんですけど、ですからエムナ、もともと、この、上げる、ね、上昇する、そういう意味があります。出演者とした、ためがね、荒野において、アマレクが攻めてきた時、アマレクに対してヨシアが、ね、実戦部隊として戦いに出ました。そしてモーセは背後で、ね、手を挙げて祈りましたね。でも手が疲れてどんどんどんどん下がっていってしまって、それを助けた、ね、アロンとフルが両脇にいて、そして助けました。でずっと、ね、彼らが助けたのでずっと手は上がったまんまだった、ね、これがですから、ね、エムナなんですね。エムナですから、エムナ、この信仰は、上げる、ね、登る、そういう概念があります。ですから、ね、アーメンは、ね、上に上がっていくものであって、決してもう、こんな風に、ね、顔を下げて、アーメンとか、なんかそういうものではないんですね。そんな、ね、下を見てやるものじゃないんです、アーメンは。また、御言葉を受け取るときも、本当に信仰を混ぜて、上、ね、上に向かって、ね、顔を本当に上げて、 礼拝する、ね、それがアーメンの姿勢であり、正しい信仰者の姿勢であるわけです。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をゴンやるなっつってね、居眠りしたらあんたたちのね、あの天にましますわてね、地にまします私の父よって、どんな父？今回ね、学びで地獄は下にはないってことを学んじゃったから、ちょっとおかしくなっちゃったよ本当に。地面の下にはねマグマがあるっていうことで終わったよ。地獄は決してそこにはない。だからね、居眠りをするとしても上を見て、上を見て居眠りをしてゴンゴンゴンゴンって、後ろの居眠りする人のね左あたりをね、もう自分のね頭でゴンって、起こすくらいの居眠りしなさい。ダメだよ。主を仰ぎ見るという言葉があってもね、主をね、あの下げ見るっていう言葉はないよ。やめて、自分の親戚が誰かっていうことはね全部現れてるから、やめた方がいいよ。私あれ買いたい。先週は冷蔵庫、冷凍庫だったよね。今週はね、長いところからもうコンコン買いたい。もうそれ買えないから、先週ちょっと冗談まみれでちょっと相談して終わったんだけど、本人の了承のね元でピッ買いたい。いい？インターネットでよく買い物ができる人この教会にいるんだよ。なんだって探しちゃうよ。気をつけた方がいいよ。ね？頼んじゃうよ私。気をつけた方がいいよ。妙なもの首にかけてビッてなっちゃって、犬ならキャッって出る。人間はなんていうのかね、興味津々だわ。しよう。信仰ね、この信仰というのはね、主が忌み嫌うものを捨てない限り、この信仰のねこの単位っていうのは増えていかないんですよ。いいですか。教会が100年してもずっとなすべき技をなさずね、やってはいけないことをねやり続けたら、それは教会がじゃないです。やめた方がいいよ。
ですからね、神様がなしてくださる分があり、そして人間の側がなすべき分があるんです。で、契約書にはコウとオツ、ね、出てきますね。コウは、ね、何々を果たし、オツは、ね、それに対して何々するべき分がある。ですからそれと同じように、神様がなしてくださる分があり、人の側がなすべき分がある。そしてその人の側がなすべき分、それが、ね、信仰、ね、エムナー、これはエムナー、上に登っていく概念でした。ですから皆さんが、ね、なすべき分が、要するにその、ね、信仰、ね、上に登らせるものであって、ね、決してこんな風に下にではないですね。まあ牧師をしてね、まあ講談から見るとですね、わかるんですよ。一人一人がね、どういう状態でありあるのか。本当にもうある人がね、居眠りしだしてこっくりこっくりしてると、それがですね、映って、ね、その周りに影響を及ぼして、そして礼拝全体がね。あるいはね、その遠くにいる人が、あ、居眠りしてるよって、もう本当に前に仕込めて、礼拝が、ですから、それを中心に邪魔されてるのはね、もう見えてしまう。だから、ちょっと、なんか、あそこに、ね、居眠りしてる人の上にスイッチピッて押せば、その上からもう水がジャーって、もう、そういうの、仕組み作れないかなとか、まあそういう、まあ妄想といいますか、ね、なんかそういうのを
思ったこともありました。でも面白いと思わない。こんなこと普通の教会考えられないよ。なんでそこまでしつこく考えるの？なんで？でそれ考えたら何？500円くれんの？ね？それ考え出してこんなこと言ったからって礼拝が終わったら、いや今日は1000円プラスってくれんの？じゃないでしょ。魂愛してるからなんですよ。ね？ 御言葉によって養いを受けるべき養いを受けないと、ね、みんなが食べてる時に食べないと、ね、栄養分が行き渡っておらず、そしてね、いつもね、栄養失調の状態になってしまうから、だからもう一生懸命目を凝らし心を凝らしということなんだけど、不思議なこと一個あるんだよ。なぜかわかる？あのね、世界中の居眠りをする人はね、自分で氷袋を持ってこない。でもね、その居眠りするやつを愛する牧師は持ってくる。だって気の毒だもん。いなくなった時には冷たい水と氷を取りに行ってる。バレバレだね。あそこの牧師2回いなくなったよっていうことは、氷袋2つが必要だったのってなっちゃうので、今度あのメッセージが有名じゃなくて、いつも氷袋を持たしに行く、持たすそれで働かせてる人誰か見に行こうかなって。ダメだよ、本当にダメだよ。今度氷で効かなかったら火持ってくるからあちちって。気をつけましょう。本当にね、自分から手放さないことにはね、どうにもならないよね。やめよう。やめましょうね。アーメンですよ。
人の側が果たすべき分があるんですね。それを果たすべき時、果たすべき時間に果たしていないとするならば、どんなに死がお怒りになられるのか、ね、主は憐れみ深い方です。ただ、ね、その憐れみがいつ尽きるのか、それは分からないですから、だからその都度その都度、ね、もうピッてスイッチを押して、ね、ということに、ね、それを、ね、考えるわけです。この、ね、信仰、これは登っていく概念がありました。人間の側が、ね、主に果たすべきものです。そしてそれは天に登らせる、ね、信仰は登るんですね。そして主の側がなしてくださる分、それは恵み、ね、恵みを、ね、上から下らせてくださいます。そしてその登っていった信仰と下ってきた恵みが、ね、合致するとき、奇跡が起こるんですね。奇跡。今日のところで、ね、奇跡、ね、テラス、という言葉の、ね、その、奇跡、それを見ましたけれども、私たち人間の側が、ね、この信仰を登らせる、モーセの場合は、ね、その信仰がメガスになっていった、ね、あるんですけども、もう一つですね、イエスさんからメガス信仰だ、ね、メガスの信仰だ、素晴らしい、褒められた女性がおりました、ね、ツロフェリニキアの女です。で、彼女はですね、娘持ってるんですけども、その娘が悪霊に疲れて本当にどうしようもない状態だった。で、それでイエス様が近くまで、ね、来られたという噂を聞きつけて、で、行くんですけども、でもね、イエス様は、釣れないんですね。私は、ね、ユダヤのその滅びた羊たちのところにだけ使わされてる、ね、要するにあなた方の時ではまだないよって、ね、そういうふうに言うんですけども、しかしそれでも彼女は食い下がって、ね、どうか助けてください、で、弟子たちも、ね、どうかこの女を帰らせてください。もう弟子たちもイエス様も、ね、男の、ね、男性たちがもう寄ってたかってこの彼女を帰らせようとするけれども彼女を帰らない。で、そこでイエス様が言うんです、ね、子供たちが食べるべきパンを、ね、子供から取り上げて子犬に投げてやるのは良くない、ね、そういうふうに言いました。
ここで、あのね、普通こういうね、蔑まれた言葉を聞くと心がね、キュッとなっちゃうんですよ。ね、キュッとなっちゃうんだけど、彼女はね、イエス様を良き方として理解しているから、イエス様が言ってる言葉で悪意があると一切思っていないね。ほっと私たちはイエス様ひどい と思ったんですよ。でも彼女はイエス様を良きお方だと思っているから、イエス様が言っている言葉から一切の悪意を一切感じてないんですよ。そしたらね、彼女こう言ったんですよ。そうです、ね、犬にあげない、ね、って言ったらね、でもね、そうです、でもね、主人の食卓の下にいる、ね、子犬はもらいますよ。あなたが言ってる、ね、犬じゃなくて、私は主人の食卓の下にいる、可愛がられて主人が食べるもの何でももらっちゃう子犬ですよって言ってるんですよ。だから自分に対してこの方は一切、ね、どんな時でも、ね、悪意を持ったり、ね、自分に対して嫌なことをしたり、ね、断ったりするお方ではないというこの信仰を彼女持ってるんですよ。すごいと思いませんか、ね、イエス様は私たちがふっと聞いたらなんかね、すごい冷たくあしらってるような気がするじゃない。でも彼女はイエス様が言っているその言葉をね、本当にね、何にもその表面通り受け取ってないんですよ。彼女は主人が食べるものは何でもおこぼれをいただける子犬としてね、自分をねパッと言うんですよ。で、そうそうそう、もらえない犬もいますよ、私子犬、子犬って言ってるんですよ。
で、それマタイの15章、まあ、27節のとこですけども、マタイ15章27節、しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その通りです、アーメンですね。アーメンはその通りですっていう意味でした。エムナ、彼女は信仰の持ち主でした。エムナの信仰、アーメンをしました。すると、ね、28節、その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。アーメン、ね、あなたの信仰は立派です、ね、メガスの信仰です、ね、それで彼女のその、ね、信仰が、ね、登っていく信仰がイエス様のメガスという、ね、その基準に達した時に降りてきた恵みによって奇跡が、ね、テラスが起きたんです。テラス、ね、人にはどうしようもない奇跡、ね、人にはどうしようもないこと、それは主はなしてくださいます。人にはどうしようもないこの悪霊、ね、それに対して彼女の信仰が彼女を救ったんです、うん、イエス様のその信仰、イエス様のその力、イエス様の、ね、その奇跡を引き出して、そしてついにこの奇跡が起こったんですね。この、ね、信仰が昇る、ね、恵みが降りてくる、二、うん、つがありました。
アメン、
奇跡が起きました。
アメン、
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 これが起こるんですね。実際にこの通りなんです。で、この信仰、ね、イエス様を信じる信仰、最初のうちはですね、まだ信じた当初、ね、まだ信仰が幼いうちは、ね、あのイエス様は何々くれるから私はついていく、ね、そういう何か、ね、ご利益信仰かもしれないですね。日本は、ね、ご利益信仰が多いです、ね、あっちの神社に行ったらあそこでは恋愛成就、こっちの神社に行ったら、商売繁盛、ね、こっちに行ったら、ね、学業成就、ね、いろいろな、ねね、願い願望、その、ね、ご利益があるから、ね、人はそこそこの、ね、神社に行く、ね、そういうことをするんですけれども、でも結局ですね、このご利益信仰、もしその神社が、ね、恋愛成就行くのに何か恋愛成就のためには、ね、あなたは迫害も受けなければならないって、あなたは忍耐しなくてはならないっていうことだったら、ね、行かないんですね誰も。もうもっと他の、ね、いとも簡単に恋愛成就させてくれそうなところに行くんですね。このようにご利益信仰、確かに、ね、入り口としては、ね、いいかもしれませんけれども、いつまでもいつまでもそこに留まり続けているならば、ちょっとした迫害が起きた途端に、ね、それを投げて捨ててしまうんですね。本当に信仰において、ね、 しっかりと握りしめて忍耐するということ、これ本当にクリスチャンの特権なんです。このご利益信仰、ね、神様は何々してくれるか信じます、ね、これこのレベルにとどまり続けているならば、ね、この信仰がそのままであるならば、結局ですね、量の信仰なんですね。分量が多ければ多いほど、ね、もう本当に祈るその言葉が多ければ多いほど、ね、断食にする日数が多ければ多いほど、ね、何か聞いてくれるんじゃないか、ね、いや、この量の信仰が、ね、質が転換される、ね、必要があります。良質の信仰に、ね、なっていく必要があるんです。この、ね、何かご利益信仰だと、ね、そのまま何か迫害が起きてしまったり、あるいはその信仰を信じることによって困難がぶつかってしまうと、ね、もうすぐに手のひら返したように、ね、信仰を捨てかねません。で、そこで信仰の質転換が必要になってくるわけです。なんか何かの困難があったとしても、何かの迫害が起こったとしても、信仰を捨てないようにするために、モーセはその信仰の持ち主でした。先ほどのそのツロフェニキアの女も、ね、言ってみれば、ね、もう本当にイエス様を信じて行ってみた。そしたらもう大人たちに寄ってたかって、ね、男たちに寄ってたかって、ね、もう早く帰りなさい、もう早く、ね、出て行かせてください、そんな冷たい空気、ね、ちょっとそんなところでも女を、彼女はその困難を乗り越えてもイエス様は報いてくださるお方だ、イエス様は聞いてくださり、そしてイエス様は癒しが可能なお方だ、そう、ね、信じていたから、だからとどまったんですね。そしてこの彼女の信仰告白、ね、おっしゃる通りです、ね、アーメンという告白、これによって彼女は信仰を引き出しました、
うん、
モーセも同じです。モーセも、ね、メガスの信仰に成長した時に彼は用いられて、このエジプトの宝を、ね、に勝る大きな富、ね、そういうふうに思いました、ね、彼はパロの娘の子と呼ばれることを拒み、ね、このモーセの信仰がメガスに達した時に、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました、ね、儚い罪の楽しみというものがあります、ね、その罪の楽しみ、それは儚いものです。しかしそれではなく、むしろ神の民と共に苦しみを受けること、こちらの方が得だと、ね、もう霊的に計算したんですね。
どういうことかって言ったらね、モーセはね、すごい自分が、育った信仰によって信仰に反するものを投げる捨てるということに、ただ主が喜ぶから命令したから投げる捨てるということじゃなく、これを投げて捨てるとエジプトの全財よりも優れたものをもらえると思って投げたんですよ、捨てたんですよ。だから私たちがイエス様を信じるとね、ああ嘘つきやめるね、で嘘つきやめたらいい子になるからね、いい人になるからと思ってやめる、これは違います。それはね、イエス様を信じない人たちもできるという、ねイエス・キリストにあって示されて、そして私たちがその成長した信仰によって物を、人を、ことを投げる、捨てる、ね、断ち切るということには、モーセはこう言ってんで、エジプトの全財産、財よりね、尊いと思った。ね、そして、その投げることの後にね、必ず自分を報いてくださる方がいるということをモーセ信じてるんですよ。で、今まで私たちはどうだったんですか。クリスチャンになったからちょっとやめなきゃと思ってね、お酒もやめるね、タバコもやめる、パチンコもやめる、飲み打つ勝つやめるね、いろいろやめるっていうことは、クリスチャンになったからいい人にならなくちゃねと思ってやってたよね。でそんじゃね、それは一般人がもがいてるのと全く同じ様なんですよ。報酬がある、やめたことには必ず報酬があるということを信じてやめる、これやめたら必ずね、主がこういうふうにしてくださるということを信じてやめる、 26一緒に宣言しましょう、
はい、せーの。
彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。
じゃあ逆に25を読んでください。せーの。
儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。
ほら25節で言ってるじゃないですかね。25節ここで彼がね、あれこれ捨てようと思っていた、で捨てるという決心に至ったということは何かって言ったらね、自分が今儚いその思いをしながら、そして自分が味わっているこれを捨てることがもうすっごい報いになるということを知っていたから捨てたって書いてあるんです。だからキリストにあってやめる捨てるねということは必ず報酬があるということを知るべきなんです。なのに今まではそれ知らなかったんです。知らないでね、もうイエス様信じてんだからいい子にならなきゃ、だからこれやめるあれやめる、これはね世の人もやることなんです。私たちは報酬があるということをしっかりと覚えてそれをやめるんです。
信仰が、ね、変えられることを求めるべきです、ね、ある人は、ね、信仰が変えられる、ね、そんな迫害を受けてでもまでも、ね、信仰持ちたくない、ね、思うかもしれないですけど、しかしですね、信仰を、ね、持ち続けなければ主から何かいただけるとは思ってはならないんですね。ああ昔の信仰の方が楽だった、ね、主にあれくださいこれくださいって、ね、もう祈り倒せば、ね、もらえた、ね、その頃の方が楽だった、なんで苦しい思いをしてまでイエスを信じることを握りしめ続けなくてはいけないのかって、ね、何のメリットもないって思うことは、ね、いやいやメリットはあるんですね。メリットがあるから永遠の命、永遠にしぼむことのない栄光、それが、ね、この天において与えられ、この地上生きてる間でも与えられるから、だからそれを握りしめていくんですね。どうすればその信仰を持ち続けることができるのか、ここでですね、もし私が、ね、じゃあ断食祈祷しましょうとか、ね、あるいは、ね、滝に打たれて苦行しましょうとかね、こんなことを言い出したらこれ勝手なことを言う牧師です、ね、御言葉に答えが書いてあるんですね、その前後にあるんです、ね、ヘブライ書においてはこのキアズム構造を、ね、学んで、そしてこの聖書の御言葉の、ね、ここに対してこれが対応し、ね、そういうのはあるんですけども、しっかりとこの、ね、御言葉を読んでいけばそのところに答えが書いてあるんですね。まずモーセがどういうふうにして、この素晴らしい信仰者として認められたか、まず動詞にですね目を着目すると非常に分かりやすいです。動詞で例えば24節に、信仰によってモーセが成人した時パロの娘との子と呼ばれることを拒み、この拒みっていうのは出てきますね。拒んだ、何を拒んだか、パロの娘の子と呼ばれることを拒みました。この世の中において何か、ね、地位を得て、そしてそれなりの権威を持っている、しかしこのパロの娘の子、当時エジプトスーパー大国でしたけれども、しかし罪深い、ね、主の目には悪と見られることばかり行い、そればかりか神の民をいじめてる、ね、その神の民をいじめてまで自分はそんなパロの娘の子になりたくないよ、モーセは拒んだんですね。それと同じです。皆さんは神の子です。イエス・キリストを信じる信仰によって神の子とされましたからには、ね、この神様が忌み嫌われること、あるいは、ね、本当に生徒たちを押しのけてまで、ね、生徒たちにもう氷菓子をしてまで自分の懐を肥やすような、ね、そういうことは、ね、拒む、ね、これが必要なんですね。それから、25節、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました、ね、選び取りましたという動詞が出てきました、ね、選んだ。信仰は、ね、選択です。人生を、ね、 人生は選択の連続で構築されてますけども、ね、ですから本当にイエスさんによって救われた信仰者であるならば、ね、どういうふうに歩んでいくか、ね、A という道と B という道があるとします、ね、A という道は、ね、先が見えるんですね。別に信仰を働かせなくてもこれこれこれのステップを踏んでこの地位を得て行けば、ね、手堅い、そして、ね、その将来は想像しやすい道ですけれども御言葉からは反している、そういう道が A だとします。御言葉にはそうはないけれども目に見えて反映しそうな道、これが A で、それに対して B という道、これは、ね、世の中の、ね、その常識や、ね、基準からは外れてる、これをしたらそういう風になる、ね、そういうふうには考えづらいけれども、ね、御言葉に即している、ね、御言葉の通り、ね、御言葉における真理の先が聖書の中では見えるけれども、ね、世の中的にはちょっと先は見えないという道、ね、それが B で、この A と B をどちらを選び取るべきかということによって御言葉のゆえに、ね、御言葉の方の道 B の道を選ぶ、これが、ね、選ぶ、ね、このモーセは選んだんです。儚い罪という A の道、ね、神の民と共に苦しみをの道 B の道、ね、B の道の方が苦しいことが、ね、容易に常識的に想像できるんですけども、しかしモーセはこの B を選び取りました。この、ね、御言葉ゆえに自分の考えを下ろし、自分の常識を下ろし、ね、それは主の前に捨ててイエスさんのお言葉を選び取る、ね、この選ぶことが本当に大事です。あのシモン・ペテロは、ね、どうだったでしょうね。召し出される時、彼漁師でした。でそれで漁師をして、ね、一晩中、ね、網を投げても投げても何も取れなかった。でそこにイエス様が、ね、このペテロの船に乗り込んで、ね、説教が終わった時、船の、ね、右側に網を下ろしてみなさい、ね、言われました。ペテロ口答えするんですね。先生、ね、私は一晩中、ね、網を投げても投げても何も取れませんでした。ここで終わってたらもう、ね、A の道ですけど、しかしがあるんですね、ペテロの場合。しかし、お言葉ですから、ね、あなたのおっしゃった通りいたしましょう。この時ペテロはですね、別に、イエスの言葉に喜んで従順したということではありませんでした。ね、むしろ、いやいやながらだったかもしれません。むしろ、ね、自分の、いや、自分の経験あるんだけど、まあ、しかし、ね、まあ、言うんだったらっていうことで、ね、そういうことだったかもしれません。けれども従順してその通り行った結果、もうテラスが起きたんです、
ね、要するにですね、本当に私たちたまに手放したくないものありますよ。人物ことが、これ手放したらなんかすごい損、手放したらすごい寂しい、手放したらなんかすごい嫌な予感がするとかあるんですよ。でも御言葉に照り合わせてみると、そのね、人物ことが絶対に御言葉に反しているということなんですね。だから御言葉に照り合わせてみて、そして御言葉とその人がね、そのものがことがね、マッチしていない時、その時に私たちがこれを手放したら私たちの信仰はメガなんですよね。しなさいって言った時に、これしても何にもならないと思うけどねってね、でもするということがメガなんですよ。でイエス様は私たちの信仰を受け取って働く方なのね。だから私たちの信仰、小さい信仰を受け取ってイエス様はそれをね、もう大きくね、答えてくださるということなんだけど、いやいやでもいいからね、言った言葉に対して、ね、心は頭はと思ったんだけど、でも手足がそれに対して従順したとするならば、主はね、それをね、メガって言うんです。だからそのメガに対してね、主のテラスなんですよ。だから嫌でも、あ、嫌なんだけど、私の人間性は嫌なんだけど、でも主のおっしゃる言葉だからもうするしかないと思ってそれを私たちがするならば、ね、主は法則ですので必ず答えなければならないということなんですね。 その日一晩中網を下ろしても一匹も取れなかった。でもその一匹も取れないというこのね事実、それに対してもうやってもまだねもう取れないよ、これが私の見解。でもあなたが言うんだからもう一度ね、まあ無駄だと思ってもういいからとりあえず言ってるんだからやってみるよということで下ろした時にね、彼自身にはね何にもできなかったんだけど、彼は一匹も取れなかったんです。だけど主は従順した彼の信仰を受け取ってね、このね素晴らしいねテラスの祝福を与えてくださったんですよ。だからどういうことかって言ったら、今まで網を下ろしても魚がそこには入ってくれなかった。でもね従順したらそのすべての魚、その近辺にある魚たちはね、あの網の中に我先に入ろうと、でその我先に入ろうとするその様、これがテラスなんですよ。人間にはできない。人間がどんなにたくさんの魚があるところに網を下ろしても、網を下ろした途端に、ね、網に引っかかるやつより網を避けて逃げるやつの方がはるかに多いんです。だからメガスの祝福だと、ね、関係なくちゃんと網の方に網を下ろしなさいって言ったのが主だから、下ろしたならばその網の方に、ね、その本当に下ろしたメガスに応答してね、テラスはもう成就するしかないということを、あのペテロを通して主が私たちに教えてくださってるんです。
でさらに、ね、この26節、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。ここに思いましたあるんですけども、この思った、これギリシャ語ではヘゲノマイと言います。ヘゲノマイで、このヘゲノマイはどういう意味か、これですね、あの支配するとか、あるいは導く、あるいは判断するという意味です。ですからモーセはですね、このキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富だという方向性に心は向くように支配した、あるいは、ね、そういうふうに、自分自身を導いた、ね、自分自身をそのように判断した、ね、そういう努力が、ね、自分の心の方向性をこういうふうに持っていくというその努力をモーセはしたんですね。でここで、ね、不思議ですね、キリスト、モーセの時代にキリスト、ね、いたのか、キリスト、いなかったはずですね。なんでここにキリスト、ね、モーセはキリストの家に受けるそしりを受けようとしたのか。でもモーセは見ていたんです。自分の後に、ね、私のような指導者が現れて、そしてこのイスラエルは導く。そのお方に聞きなさいとモーセは、ね、神明記によってしっかりと、ね、指導しました。モーセは見ていたんです。この後にキリストが来られる。そのキリストは自分よりもはるかに優れた指導者になる。そしてこのお方こそ私の言葉以上に聞きなさいってモーセがもう口を酸っぱくして言うほどに、律法よりもはるかに優れたお方ということをモーセは見ていたんです。でこのキリスト、モーセはまだそれがキリストという、イエスキリストという、そういう名前であることは分からなかったでしょう。もし分かってたら、将来キリストが現れるかモーセは言ってたかもしれないですけども、でも、モーセはそれを知らずともどういうお方がこれから後に現れるのか、それを仰ぎ見ていたから、だから指導したんです。イスラエルの民を、彼に聞きなさい。でそれで、キリストのゆえに受けるそしり、キリストの信じているゆえに、キリストの言葉に従っているがゆえの苦しみ、これはエジプトの宝に勝る大きな富、モーセはそのように、ヘゲノマイ判断したんです。またそういうふうに心を持っていくようにと支配したんです、彼自身が、それで、彼は本当にその幸いを得ました。でもう一つ、26節の後半、彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。アメン、報いとして、与えてくださるものから目を離しませんでした。 ね、報いがあるんです、ね、皆さん何か、ね、従順、ね、牧師先生が従順従順従順従順、ね、こればっかり聞かされてもう毎日毎日、ね、もう火の上で焼かれてもう嫌になっちゃうような、ね、そういう状況、ずっと昔ヒットした歌がありましたね。
ダメだよこっち見ちゃう何にも出ないよ何にも出ないからこっち見ないであ、しよう、報いてくださるお方を
報いてくださるんですよ、
ね、帰ってやるんですよ
毎日火で焼かれてるわけじゃないですか、ね、クリスチャンは
あのね、なんかを捨てた時に子供たちよく言うね、捨てたら何くれる、ほら子供たちよく言ってんじゃん、皆さんと私が子であるならばね、捨てたら何くれる、ね、これ捨てたらきっといいことを知ってくれるよね、捨てたらきっといいものくれるよね、モーセそれの名人だったって言うんです、ね、この間ね、ある子供が良くないものを手放した時にすぐですよ、後に高校生になったら何とかをくれるって言ったよねって言ってましたよ。あれね、親子だからの、だからできるタイミングのあの言葉なんで、あれ他人だったらね、今謝ったばっかりの時に何言ってんのって、ね、でもね、親子だと躊躇なく言うのね、もう今手放すものを手放したっちね、今度はねくれる番だよって、いやあれお見事と思ってもう笑っちゃいました。うん、とモーセそうだったんですよ、捨てたらくれる、捨てたらくれる、それをねずっと思ってたんです。
皆さんはね、もし会社勤めして、ね、世の中で働くとしたら、ね、何を望み、ね、何を希望してるでしょうね。ただ、ね、社長から、ね、課長から何か怒鳴られたりする毎日じゃないですね。お給料を望み見て、ね、働いてますね。もうお給料のためには、ね、もう嫌な人の前でもうこういうふうにやってもう頭を下げてお辞儀をしたり、ね、もう回ったりして、世の中の人でさえそうなんですからね、皆さん、ね、ましてや主は、ね、皆さんに報いてくださらないわけがないですね。だから、ね、本当に、ね、従順して、もう本当に、あ、甲斐先生おっしゃる通りですみたいな、あ、いや、まあそれは冗談ですけども従順、これが本当に主から祝福恵みをいただ引き出すコツです。そして望み見ること、仰ぎ見ること、ね、世の中の人がお給料日を、ね、もう指折り数えて仰ぎ見るように、本当に私はこれだけの従順を主に捧げた、ね、主からこれこれの、ね、報酬がいただけるに違いない、ね、その仰ぎ見、ね、希望、これをしていく、ね、本当にこれが潤いある信仰者の生活です。
今日ね、このメッセージをしながらすごい私笑っちゃったのが、ある人をふっと見たらね、そうだそうだ、私今までこれ分かんないから損したよ損したよって言ってる人がいるのね。ああ、やめようとしてもがいていたんだけど、私やめようということをもがいてはいったもののね、報いてくださる方が必ず報いてくださるということを分からないからね、もう苦しく苦しくやめようやめようっていうことばっかりしてたっていう、そういう顔してる人たちがいましたよ。うん、だからね、ああよかったと思いました。
ですからね、ヘブライ語動詞に着目すれば、ね、いろいろと、あ、こういうふうにすればいいのか、ね、こういうふうにすればより優れた信仰へと転換するためのコツなんだなっていうことが、ね、この御言葉から、ね、いろいろとわかりますね。で、このさらにですね、イエス様は他の箇所でも、ね、どういう人が優れた実を結ぶことができるのか、どういう人が、ね、100倍の実り、100倍の祝福をもたらすことができるのか、ね、種まきの例え、ね、有名な例え話があります、ね、そこにおいてある人は100倍の実を結んだありますけども、ね、この、ね、種まきの例え、マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書に出てきます、ね、本当にですからそれほど重要だよということをイエス様はおっしゃってるんですね。 繰り返して言われていること、これは重要です。でそれでその種まきの例えの中において、ね、ある農夫が、ね、種をまいていた。である種は、ね、道端に落ちた。したら道端に落ちた種は、ね、鳥がとすぐに飛んできて食べてしまった。である種は岩地の上に落ちた、ね、岩地の上に落ちた種は、ね、すぐに芽を出したけどもしかし根っこがないので日が昇るとすぐに焼けて結局育たなかった、ね、またある種は茨の地に落ちた。その種は、ね、土地に落ちてそしてそれなりに根っこを、ね、張ってそして成長してはいくんですけどもしかしそれと同時に茨が伸びてきてしまってその、ね、茨トゲトゲそれによって阻まれてそのね、せっかく伸びてきたそのね、木は実を実らすもう花を咲かせるにも至らずに、ね、枯れてしまった。しかし、ね、良い地良い土地に落ちた種はそれを、ね、根っこを張らせてしっかりと実を結ばせ花を咲かせ、ね、あるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍の実を結ばせた。さあ耳のあるものは聞きなさい、ね、天の御国はこういう人のものだよ、ね、それでイエスは去って行ってしまったんですね。ちょっとそれだけではわからないですから弟子たちはですね夜ねイエスのところにいて、ね、先生、ね、あの例えは一体どういうことですか、ね、どういう意味ですかって、ね、聞くんですね。でこのそこでイエス様は種まきのこの解釈を話されます、ね、必ず御言葉には解釈、ね、主ご自身が与えてくださる解釈があります、ね、その主ご自身の解釈、ね、それが始まるんですけども、でその道端にまかれた種は、ね、こういう人のことを言います、ね、まず種それは御言葉です。そして種をまく人これは福音伝道者です、ね、そして、ね、土地それぞれの土地は人を表している。でその、ね、まず道端にまかれた人はこういう人だよ、ね、その、ね、御言葉がせっかくその人の頭にまかれても、ね、先生はマヨのその頭にポンって巻かれてもカーンって跳ね返してでそれで、ね、結局その人の中で根っこを結ばないそういう人が、ね、道端の人だと言いました。さらに岩地に巻かれた、ね、これは、その人、ね、土壌は整えられているんですねけれどもその底に岩があるんです。でそれで巻かれてもけれども結局何か、ね、信仰における困難誘惑困難があれば、ね、もうすぐに立ちどこにもうそれは根っこごと干からびてしまうような、ね、そういう人なんですね。
でここ
ね
重要なのがあの上には薄く土があったってことが書いてあるんですね。で下が何層にもわたって石ごろだったということなんで、で上にはあの土がかぶってあるっていうのは見た目良い土地に見えるんですよ。でも悔い改めがない信仰っていうのは中身ゴロゴロがそのまんまあるから見言葉が入ってもね見言葉はせっかく入ってそして根っこができるような状態になったんだけど根っこをなんとか下ろしていこうと思ったらね降りていたところがまだ石まだ降りていたところが石ということで水分を吸い上げることができないからそれはねもうちょっと太陽が出てきたら全部ねもう命が絶えてしまう。だからクリスチャンの中に、いますよ悔い改めがない人、ね、そういう人はあの良さそうにこう教会は通っているんだけど悔い改めがないから御言葉が入っててもその悔い改めがないその人の中に定着できないんですよね。だから悔い改めがない信仰というのは根っこを下ろすことができないんですよ。で結局はどうなるかちょっとしたねあのことが起きるとすぐ今まで聞いたその御言葉に信仰を下ろすことはできないからもうさよならして言ってしまう。で今度茨のことだよね。あの茨ということなんですけど選択のことを私たちは覚えなければならないです。良い地なんですよ。それでちゃんと育ったんです。芽吹いて花咲き実を結ぶということなんですけれどその実を結ぶという時にそのプロセスに行く時に、ね、世の中のさまざまなあの心配事、ね、仕事だとか人間がその心配事が襲いかかってくると、ね、あのもうその心配事の方が自分が育ってしまったこの恵みより心配事の方に目がいっちゃう心がいっちゃう。 それで自分が今芽生えて花咲いてあともう少しすればこれで収穫できるというところに目が行くことができず、ずっとああお金どうしよう、ああ仕事どうしよう、あああの人はとはどうしよう、あれこれ心配してそれで覆われてしまう。で結局はどうなるかって言ったら、一生懸命信仰生活して、そして一生懸命悔い改めて根っこも下ろしてっていうことなんだけど、今度は外から来たその攻撃に対してね、対処できず潰れていくんですね。だから選択という最後、私たちは何かあった時にはその何かあったことに対して御言葉を持って選択、正しく選択しなければならないということが、あのもう私たちの責任として残されている。
で、良い地にまかれる人、ね、それは、ね、御言葉を聞いたらそれを悟る人、ね、そしてそれを、ね、しっかりと心に結びつけて結合させ、その通り行う人、ね、そういう人が、ね、どんどんどんどん豊かな実を結ぶって、まず100倍の実を結ぶって書いてありますね。この御言葉を、ね、聞いて悟ること、そしてその御言葉の通りに守り行う、ね、そういう人が100倍の実り結ばせる。で結局ですね、あの4種類4タイプ出てきました。この中で実を結んだのは唯一この良い土地の人ですね。良い土地の人はどういう人か、御言葉を聞いて悟る、そしてその御言葉通り行う人、これが100倍の実りを結ばせる。100倍、1000倍、万倍、100万倍がモーセにとって、またその妻のフェニキアの女はそういうふうに主から言われましたね。二人とも、ね、主の言葉を聞いた、もう耳に痛い言葉ですけれども、それに従順してその通り行った結果、あのテラスの祝福、テラスの奇跡、それが起きました。御言葉を、ね、聞いてそれを行ったら、どんなタイプの人であっても、ね、ですからもう道端のような人、岩地のような人、ね、茨のような人、ね、直しようがないわけじゃないんです。そういう人が、ね、もう治って100倍の実を結ばせるならば、結ばせるためには御言葉を聞いたらそれをその通り実行する、ね、ペトロでさえそうだったんです。初め、ね、信じていなかったけれども、少なくともお言葉通り守りを行ったら、そのテラスの祝福が現れました。結局聞いて守り行うこと、ね、これがその100倍に、ね、60倍、30倍、ね、その実りが実らされる人のその特徴です。
ならば誰に聞けばいいんですか？せーの、イエス様。せーの、イエス様。ふみこさん、あなた誰に聞くの？しっかり聞いた方がいいよ。今まで私たちはね、聞くところ間違えてるんです。人に聞いてた。そして目の前にあるものを見てね、あ、これやったらうまくいくってものに聞いてたんですよ。誰かが言っている言葉をね、聞いて、そしてことに聞いてたんですよ。人ものことに聞いて何をしたかって言ったら、今までことごとく私たちは失敗してきました。失敗しているのに、今もね、その失敗したチャレンジが足りてない。だからね、今も何かあった時にはね、人物ことを通して自分が得てきたこの感覚、これに聞いて、この感覚がね、あの教えること、それをしようしようしようと思っているのが私たちなんです。世の中で一番自分をね、あの失敗させる、ね、人は誰だと思いますか？自分なんですよ、ね、人がどんなに私たちにね、いろんな惑わしの言葉をかけてきたとしても、結局それを聞いてからね、いいかな悪いかなって、これ弾いたね、弾いたのは私たち自身なんですよ。詐欺師が言っている言葉を聞いてね、甘いね、計算を弾いてしまったのは私なんですよ。世の中で一番自分を悪くする人は誰？自分なんですよ。世の中で一番自分を失敗させるのは誰？自分なんですよ。 世の中で一番自分を悪い人間に知ってしまうのも自分なんですよ。なぜかというと自由意志というものを持って自分が全部のことを一切決定して、そして招いてしまったからなんです。こんなに苦労してもまだね、飽き足りず、今も私たちは自分が見て聞いて感じて、自分のこの頭の中で計算してみて、弾いてみて、良いものを自分の良いものとして、今も諦めずにそれをやろうとしている。ということなんですけど、そういった私たちに対して主が言ってるんですよ。私の計算通りやってごらん。ね。私の計算通りやってごらん。私はあなたにね、計りを良くしてあげたいんだって。主は計りを良くしてあげたいんですよ。押して揺すって溢れんばかり。計りを良くしてもらう人、誰だったんですか？つろべきには女？ね？主が、決して主のあの言葉からしてみて、計りを良くした言葉ではないです、ね。でも、彼女自身のその信仰がね、主は絶対に計りを良くしてくださるお方だ！信じたんですよ。で、とんでもない犬呼ばわりした時、そうです、そうです、その犬はそうです。私は主人の食卓の下にいる子犬、したんですよ。信仰、そうです、そうですって。ね、私は違う。あなたが私にしてくださることは、ね、主人が、もう美味しくいただいて、それで下の方でね、足元でね、キンキンキンキンキンキンキンキンやってる時に、しょうがないな、つって、自分が食べてる最高にいいもの、ちょっとあげる。これが私です、つったんですよ。わかります？彼女。ね？あなたの信仰があなたを救ったというね、その言葉をいただいた人たちもそうなんですよ。信仰によってね、信仰によって私たちは物を買うんです。信仰によって私の信仰の大きさによってイエス様の中にあるね、そのとてつもなく大きなね、奇跡、印、不思議、愛、憐れみ、許し、その恵みね、慰め、喜び、これ全部信仰によって私たちが得るんです。信仰によらずにやることは全部罪と聖書は書いてあります。信仰ということによってこの本当にイエス様にあるね、この莫大な祝福、それを得ることができると今日の聖書は私たちに教えているんです。こんなにもはっきりと教えている、これをね、もう信じて実践しないわけにはいかないでしょう。ね。だから、居眠りしないということによって、主が私にね、必ず良いことをしてくださると思ったら、ね、絶対にしないということに力入れると思いますよ。居眠りしないということによって何の益もない。しないということによって、河合先生にちょっとね、うるさく言われないくらいの益かなと。と思ったら、ね、河合先生には力がないから。そう思ったあなたのね、その不信仰めいたこと、それがいつまでも縄目になってあなたを縛ってるよ。もう来週からは自分からね、氷袋を持った方がいいよ。いいですか？私こんなに恥かいてんだよ。で、あなたがしおらかにそこでね、あの首打っちゃいけません。しっかりしないと。イエス様、私は彼女が居眠りせずにあなたの御前において賛美祈り、そして御言葉を聞いて養いを受けて、そしてしおらかな、本当に清いイエス様の好みの花嫁になることを願います。イエス様、あなたが助けてください。 いいですか、こっち見て。なんでみんながアーメンしてる時にあなたはっていうの、ダメだよ。みんなが声出すって自分のことじゃないのにアーメンしてるでしょ。誰よりあなた自身はね、胸を打ってアーメンすべきですよ。ね、目をパチクリすることはアーメンではありません。口を、これもアーメンじゃないよ。でこんなこと知ってたらね、日本全国のね、もう居眠りの人みんな来ちゃうよね。あそこの教会行ったら直してくれるのかなと思って、自分の信仰を払ってください、イエス様に。いいですか、アーメンでしょ。
で癒されるために必要なことは、確かに信仰もそうです。それと同時にですね、良くなりたいと思うこと、これは大事ですよ、ね、イエスさんおっしゃいました、良くなりたいか。なんで、ね、良くなりたいかってわざわざイエスさんは聞かれるのか、本人自身の同意が必要なんですよ。本人がですね、もう居眠り、礼拝中居眠りすることが楽ちんで、ね、する人は良くなりたいと思わないんですね。結局相変わらず呪いのまま、ね、また貧しいまま、病のまま、ね、体の機能衰えたまま、人から嫌われたまま、ね、これがずっと続いてしまう。けれどもそれでも、ね、礼拝中居眠りしたいということであるならば、そうですね、イエス様はあえてそういう人は、ね、ストーリーします。けれども、ね、イエス様を引き止めて、ダビデの子よ、イエス様、私を憐れんでください、私を助けてください、もうこんな、ね、呪いの状態にとどまっていたくない、もうこんな人から嫌われたり、ね、また病のままだったり、呪われたまま、貧しいまま、ね、もうこの状態から脱出したいですということであるならば、イエス様に呼ぶべきなんです、ね、大声で、あの、ね、バレテマイのように、ね、本当に私は良くなりたいの、ね、目が見えるようになりたいからはっきりと言いましたね。私たちも本当にそれをイエス様に、良くなりたい、これこれこうしてほしい、そういうふうに望み見ること、ね、あの黙祷の時に、ね、ヘブルの十章の六節朗読されました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければなりません。アーメン。神がおられること、それから神を求める者には報いてくださるということ、ね、求めれば報いてくださるという信仰を携えてバルテマイへ行きました、ね、ツロフェニキアの女も行きました。皆さんも行くべきです。神様は報いてくださるお方だということを信じてイエスのところに進みゆくならば、イエス様はその信仰に報いて、その信仰がメガスに達した時に主が、ね、奇跡を起こしてくださるんです。
あのね、モーセでね、すごい面白いことが分かったんですよ。あのね、与えてくださるその栄光の大きさによって、その人が持つ信仰の大きさも違うということがすごく分かって、ね、モーセはたくさんの信仰によって、信仰によってということを書いてある中で、ただモーセ一人が、信仰の先人の中でこの数字で書いてある、数字で書いてあるということなんですよ。でなぜかといったら、このモーセイコール出エジプトイコールね、アラノイコール100万以上のイスラエルの民、大きいんですよ全部。だからモーセ自身を選んだ主は、モーセにこの全てのプロジェクトに本当に見合うような、その信仰がモーセから芽生えるまでずっと待ってるんですね。でその神様が良しとされて、いざ出陣って言ったね、その時がちょうどね、もうおじいちゃまの 年なんですよ。おじいちゃまの年なんですよ。だからこの 自分が持っている信仰が大きければ大きいほど自分の信仰によって生かされる人も大きい、ね、受けた祝福によって、ね、それに預かる人の数も多いということはすごくわかりますよ。だから皆さんが本当に、大きな働きをしたいと思うんだったら、人が捨てない時に皆さん捨ててくださいね。これが本当に自分の働き、それを確かなものとしてこう計算しながら生きれる、このイエス様が与えてくださったこの計算法なんですよ。で、大きな働きみんなしたがる、大きな働きはみんなしたい、なのに大きな働きに見合うね、ものは持っていないんですよ。捨てる、ね、得たものを捨てたんですよ。モーセはエジプトの王子として自分が得たんですよ。得たのにそれよりもっといいものがあるということを分かって彼は捨てました。だから自分が物を捨てるとき、さっきも言ったけどね、物を捨てるときに必ずこの捨てたものには比べ物にならないほどの素晴らしいものを主が報酬として与えてくださる、それをねしっかりと覚えて物を捨てるということは必要なんですね。で、今まで私たちはただ捨てたね、そしてなんか捨てたものに対して恨めしやって、なんか捨てなきゃよかった、あともう少し持っていればよかったね。なぜかというと報酬を見ずに物を捨てたからなんですよ、ね、でもこれは世の中の人もやりますよ。だから私たちは物を捨てるとき、神が忌み嫌う、ね、その人物ことあらゆるものを捨てるときに、ね、この儚いものを捨てたら、ね、エジプトのすべての財に勝るものを私にくださるということを信じて捨てるべきなんですよ。つろべきなの女は言ったじゃないですか、ね、パンってのが、ね、出てきたら、そうそうそう、あれクズもらえないやついる、でも私はもらう、ほら報酬、ちゃんとしっかりとした報酬をね、ちゃんと持ってるんでしょ。あなたの信仰があなたを救った、これがね、期待しない信仰はね、主をね信じない信仰なんですよ。必ず期待しないと。
忍耐はね、しかめっ面をしてするものではありません。望み見てするものです。
ね、
信仰によって、ね、農夫が種をまいて、もう最近ですね、ブドウの木らしきものがちょっと触ってるんですね。この種をね、ブドウの種をまいたらもしかしたら出てくるかもしれないという淡い期待を抱いたらですね、出てきてくれたんですね。ちゃんと本当に期待を持ってまくならば、主が、ね、期待を刈り取らせてくださるんですね。忍耐、それは、ね、その時にはちょっとした今それは味わえないけれども将来味わえるというその喜び楽しみがあります、ね、忍耐を何か間違った誤解をして、ね、忍耐とはもうしかめっ面をして我慢することだ、ね、いや違うんですね。我慢では人はやっていけません。しっかりと望み見るということをしなくてはなりません。信仰、それは、ね、目に見える事柄を保証し、ね、まだ目に見ていないものを確信させるため、この十一章の一節に書いてありますね。本当に見えないことをあたかも仰ぎ見ているかのようにしていくならば、私たちもこの信仰の列に加えられるんです。信仰者として、どうか皆さん、ね、今この時代確かに信仰を貫くのにはちょっと先が見えないかのような、しかし主は必ず報いてくださいます。手において報い、ね、天国において報いるのみならず、この地上においても必ず主は報いてくださる、このことを期待して、そして主は必ずそう報いてくださるお方であることを信じて歩み、そして主からたくさんのものを勝ち得てあんまりある皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。それではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉を盾にとって、それぞれが主の御前に出て祈る時を持ちたいと思います。
すべての父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今まで私たちは死を本当にイエスキリストを信じたゆえに、これ捨てなきゃ、あれを切らなきゃとか、いろいろともがいてきて苦しんできました。それはですね、私たちがイエスキリストを信じたゆえに捨てなければならないというプロセスは分かっていったものの、これを捨てる時に主よ、あなた自身が私たちに報いてくださるお方であることを、これを分かっていなかったからです。主よ、 A には A ダッシュがありました。私たちは今まで A しか分かりませんでした。この A ダッシュをあなたが教えてくださって、主よ、モーセがその信仰によって主を儚いその全ての喜びを捨てた時には、主よ、あなた、モーセ自身がこのエジプトの全ての財より尊いものを報いてくださること、それを信じてそれを貫いたと書いてあります。主よ、私たち一人一人に今日のこの素晴らしい御言葉を通して、主よ、私たちが信仰によって何かを切るとき、何かを捨てるとき、何かをめがけているとき、主よ、あなたはその全てに、主よ、信仰によって歩むその全てに報いを与えてくださるお方であることを、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。信仰によって、信仰によって、信仰によって、主よ、この信仰によって私たちの信仰にも、主よ、数字的なこの信仰の値がありますように、イエス様、あなたが祝福してください。そして信仰が、私たちの信仰が数字で正確に、主よ、あなたが弾くこのような信仰となりまして、そして数字として現れた時、あなた自身もあなたが報いるべきその数字できちんと報いて、そしてあなたがどれだけ正確な方であるか、このモーセに示されたことを私たちにも示してくださいますように、主が私たちに今日この御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる、私たちのメガスを、主よ、テラスで書いてくださる、祝福してくださったイエス様の皆によって祈りました。アメン。
主よ、私たちもこの地上においての生活、それには諸々の困難や誘惑や、また信仰を主よ実らせまいとして、あらゆる悪魔サタンの攻撃があります。しかしそれでもなお我らも信仰のあの先人たちに習い、自分を下ろし、自分の良かれを下ろし、そしてただあなたの御旨に従って、主よ、御言葉が来たならば御言葉を前にひれ伏し、その通り行うことによって、主よ、少なくとも真っ先に100倍の実りを支える私たちでありますように。モーセはその信仰が100万倍になった時に、主よ、あなたに会って本当にパロの娘の子と呼ばれることを、これを拒み、また本当に苦しむことを選び取りました。世の罪の儚い罪の楽しみ、それよりは神の民と共に苦しむ方がまだまだ本当に素晴らしい福が待ち受けております。しっかりとこれを目に留め続けて、そうして歩んでいく私たちでありますように、どうかその望みを見させてください。信仰によって主を本当に夢幻を見させてください。このことには豊かな報いがあるのだということを、主を我々は進み行きます。この日本が救われること、これは途方もないことかもしれませんけれども、しかしあなたはテラスを起こされるお方、この日本に起こされることを信じ感謝し、我らはただそれを望みて進み行きます。主よ、どうか勝利者として一人一人を整え導いてくださすように、信じて勝ち取る一人一人ありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。それぞれが下の前で祈る時を持ちましょう。